耳で見るラジオ、まゆーの福祉橋渡し。まゆーがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆーと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆーこと花房まゆーです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、こんにちは。今日は NPO 法人アポロ虹色カーサさんのところへ突撃します。虹色カーサさんは倉敷市林間町指定の日中一時支援業事業所です。噛みました。場所は倉敷市茶屋町2025-11です。虹色カーサさんは障害者の一人一人を見守る家族に対して、さおりおりを通じて地域の中で居場所を提供する事業を行うことで、知識社会と福祉の増進に寄与することを目的としていますと掲げて、令和元年6月に事業所として認められました。よう噛みました、ごめんなさい。皆さん、サオリオリって知ってますか？私はよく見かけますが、本当のところよく知りません。カーサさんでどんな風におられているのか興味津々です。行ってきまーす。虹色カーサさんのお家は JR 宇野線茶屋町駅のすぐ近くで、今は稲の緑が美しい田園風景が広がる中に立っています。母屋に続く納屋を改装しています。入り口の壁には七色のカラフルな天使の絵がいっぱい描いてあります。あら、虹色カーサって大きな字が目に飛び込んできました。とっても可愛い雰囲気です。こんにちは。突撃取材にやってまいりました。あの、お土産も持ってきました。とっても美味しいよ、これ私大好きな。
あります。
はい、おやつに、
はい、
はい、おやつに食べて。軽い、私のようなお菓子な。はい、じゃあ、うわー、みんな楽しそうに。今日はな、何、なんかこないだと違ってゆったりしてない？
あのね、内職があるときはすごく忙しいんだけど、うん、いつもこんな感じよね、皆さん。
あ、そうなん？
そうなん。
いやー、まあ作業所の中に入ったら今、旗織りの音が聞こえます。はらー、
頑張って
ください。それで壁にはいっぱい綺麗な糸が、当たり前よな、旗織りするの糸なかったらできんもんな。です。で、みんな旗織り一生懸命しとるわ。 実は私、この前ちらっと 虹色かあささんのところへお邪魔してるんです。でも午後だったので作業も終わって皆さんリラックスタイムだったので、今日はたっぷり見学させてもらいますよ。お部屋の真ん中には大きなテーブルが2つ。一つのテーブルをみんなが囲んで絵を描いたりパソコンをしたり、ここはみんなの居場所。サオリオリをしている人だけではありません。思い思いの自分のできることをしています。でもサオリオリがメインです。さてここで虹色かあささんの代表である萩原沙織さんにお話を伺いました。私、
はい、
この虹色かあささんっていう名前を初めて見た時は、うん、もう何をするかじゃなくて、うん、かあささん、うん、なーにって。
そうね、このね、はい、名前はね、はい、こういう作業所をしようって言った時に、
はい、
十何人の方に、うん、集まっていただきまして、
はい、
こういうのしたいと。で、名前を何にしようかって言ったら、うん、まあその中で、うん、虹色かあさはどうだろうかと、で虹色の虹は人に見立てて、うん、いろんな人がいて、はいはい、削除することなく、うん、みんなと一緒に調和しますと、うん、でかあさというのはイタリア語とかで家という意味だそうです、うん、だからまあみんなが集まる家、うん、日中のね、うん、集まる居場所であるということを含めてそれを名称にしました。それはリーフレットの中にも記載してまして、うん、なんで日露母さんなって言ったら、うん、まあそれはみんなで考えてくれた名前です、うん、
へー、イタリア語を知っとる人がいたんですね。
そうですね。ヘセクそこのリーフレット取ってくれる、はい、左の方の、うん、それを取ってみてください、
はい、
こちらに、
はい、
母さんの由来があります。
うん、あ、虹
色、いろんな色の人と混じり合い、うん、どんな色も削除しません、
うん、
どんな色の人とも素敵な組み合わせで調和します。
はい、
母さんはイタリア語、スペイン語でお家を意味します。ここはみんなの家です。
いやー、すごい、ここはね、
考えてくれました。
すごい名前だな。
そうなんです、うん、
ぴったり。
うん、ここのお家にね、そうですね、雰囲気はいいねって言われ
る、うん、そうそうそう、あったかいもん、
そのなんか、まあ、昼間集まる大きな家族のような感じで、うんうんうん、終わっていただけたらと思います、ね、
それでここへ来る時に、
はい、
私はサオリオリを折っとるところっていうのを見てきたんですよ、うん、サオリオリって言って、うん、そしたらサオリオリっていうのはもう何でもありっこの、
何でもありね。サオリオリが、世に受け入れられたのは、
はい、
その今までの織りとは違う、うん、規制のない、
うん、
自由に自由に織ること、うん、それから例えば通常傷になったなということを、うん、傷ではなく柄であるという表現をして、うん、また障害者の方に非常に受けるというか、まっすぐね、
うん
ま、こうおいしいフラーにおられる、それからユニークなものも持っていくところで障害者の方は非常に受け入れられて、障害者施設、作業所、支援学校等で多分もう全国で1000件近く沙織をされていると思います。もうずいぶん昔の本に700件ってありましたので、もうあれから、ね、かなり経っているので多分してる宣言ぐらいされてるんじゃないでしょうかね。
う
わ、50年の歴史があります。
50年
そうです。城美沙織先生という大阪のね、
はい、
沙織の森という、うん、城美沙織先生が発案されて、
うん
うん
うん、それは最近、まあ、じゃあ50年だけど、うん、昔から紬とかようにあるんじゃなくて、
いろいろある中で
先生が50年の歴史の
沙織織というものを発案されて、うん、 それが世に受けて、
うわなんかポコポコポコっとしてすっごいいろんな色がもう織り交ぜてもすっごい
沙織のね、はい、あの森にお勉強に来ますと、あの先生の三男の息子さんが今後を取っていますが、うん、その先生はきちっとしたことではなく、うん、そのあえてあのまあ、横、娘は生地とおるんですけど、うん、そこを生地と刺すなと、うん、もうベロベロっと刺しとけと、
うん、
って言われます、うん、一見きちっとしたのがいいように思えるんですけど、うん、沙織はもう自由に自由におるのが沙織なので、うん、決まり事ではなく、なんかいろんな面白い織り方があります、
うん、もうあの同じのは一個もないんじゃない？
そうなんです。あそこにね先生のね、沙織四つの願いってあるんですが、うん、一、機械と人間の違いを、うん、違いを考えよう、うん、一つ思い切って冒険しよう、
うん、
一つキラッと輝く目を持とう、うん、一つグループのみんなで学ぼうという四つの柱があるんです。特にあの機械と人間の違いをっていうことをあの本の中でも書かれています。
すごい。だからな、なんかあったかいら、
その翼工房になら、うん、遊びに行かせてもらった時に、はい、電話、あと後に電話でですね、うん、なんで沙織をするんですかということを聞かれて、うん、でまあその中で沙織をねするのであれば沙織の精神を学びなさいと言われます。で精神ってあるんですかってありますと、本を読みなさいと、
はい、
増美沙織先生の沙織の本を、まあ、で学べますから、うん、でその学びがないのに、うん、折ってるのはただの織だと言われます。
へ
え、そうなんです。非常に深いんです。人間と機械と人間の違いを考えるっていう、うん、こうなんでしょうね、知的にもその哲学と言いますか、そこに重きを置いて、先生の古い DVD を見ると、うん、あの今でこそ障害者の理解はありましたけど、うん、もう3、40年前とか、うん、なかなか理解のない時に、うん、支援学校の先生でさえなかなか理解がないところで、うん、先生は沙織を通して戦っておられました。ヘルメットをかぶって大きな黒い眼鏡をかけて、
はい、
でもあの障害者の権利を守るというか、沙織を通して自由に自由にね。
私知らないんだもん私この番組を持つまで本当無関心です。
先生はね、あの、はい、ヘルメットをかぶってね、あの、私は鉱夫だと、あのダイヤモンド、障害者をダイヤモンド、その素晴らしい原石を掘る鉱夫だと、もう先生感動的でしたね。そういうことも知らずに朝売りをしようと思ったんですけど、まあ、何かに導かれてることかなと思います。
そうよな、だってするつもりもないのに旗織り機先
に、ね、おかしいでしょ、
ね、おかしい
よ、おかしいですよ
すごい。部屋の壁には沙織織の大切な大切な精神が掲げられていました。沙織織にはなんと深い哲学が込められていたんでしょう。そんな素晴らしい沙織織を早くそばで見たいとそわそわそわそわしている私です。キーパターンキーパターンと規則正しいリズムが聞こえてきます。今日は3人の女性の方が旗織りをされています。無心に旗を織る方のそばに行ってもいいのかなとちょっと躊躇する気持ちがよぎりましたが、抑えきれずに現場を見せていただきました。で、私も旗織りのところへ行ってきてもいいですか？
はい、行きましょう。ちょっと今ね、2人がね、折ってくれてるので、ちょっとそれを入っていきます。
ねえ、旗折りのいい音がする。見せてください。うわ、綺麗なブルー。
綺麗でしょ。
私もブルー大好きな。ピンクの服をいつも着とるけど、色としてはブルーが好きな。
いや、よかったですね。
でも着るのは本当ピンク着とんよ、いつも。
あの彼女はブルーが好きなので、もう本当ブルー。で、隣のおほさんはピンク専門
で。いやいやいや、私もピン、だから着るのはピンクが着たくて、見るのはブルーが見たい。
もう一個外れた。
うわ、
もう少しでこれも終わりますね。あと 何メートルぐらい、3メートル
3メートルぐらいかな。今13メートル、
はい、
これ
13メートル、
はい、
これ13、うわ、
これね、あの折り上がるとね、いつもの反物になって、うんはい、洗濯機でガラガラ洗うんです。
一旦洗うん、あの一旦洗うんじゃなくて
一回ちゃんと洗濯機が洗うん、切りますんです。
もったいない
な。いやいや、まあそれはもう決まりなので、
うん、
で洗えば洗うほど縮むんです、うん、一回洗った後はあとは手洗いで、
あ、まあ、
うん、でも一回はちょっと大体
どんくらい縮むんですか。
これ今幅が40センチですけど、うん、横幅は5センチぐらい縮みます。
うわ、もったいね。
いやいや、あの、
いや本当
国内の製品的に
ね、そうですね、うんうん、あんまり縮みます。
でもすごい綺麗。
これは2色折りですね。
あ、
2色
折りで、うんうん、言って、ね、うんうんって1個も分からんけど、
これもこういう風にして縦糸をこういう風にして横糸こういう風にしてて、うん、もうデザイン頭の中にあって、それがあの実現最初からできるんです。
へー、
断らなくても最初から。
すげーなんか簡単そうになるけど簡単じゃねえんだろうな。かな、
動作は簡単です。
でも足も手も動かすね。
そうなんです。作業方法に使われてますよね、サオリ
は。足と手がチフハグだったらどうなるの。
いや、あのね、うん、こう決まりごとなので、決まってはならないと折れないだけのことです、
うん、ああそうかそうか。
あの、うん、こう差し替えがあると折れないんです、うん、あ、だから、うん、あの知らない間に失敗するってことはないんです。
え、失敗せんの。うわ
ー、うーん、触ってほしいみたいな、この感覚をね、触ってっていうんです。必ず、
いや、
触ってくださいってね、必ず言います。
綺麗なピンク着たい。私は機織り機を初めてそばで見ました。まじまじと見ました。縦糸は足で、横糸は手で操作してます。横糸を左右に通すたんびに、左右の足を交互にパターンパターンと踏んで、通した横糸を締めていますなんて言って、皆さんわかります？説明要しません。でも心地いいリズムでキーキーパターンパターンって、そばにいてとってもいいんです。でも難しそう。なんかの弾みで一歩間違うとややこしい後始末が待ってる気がします。でもですよ、私もやってみたいと、深い哲学も学ばず、織るのはそれは沙織織ではないという教えは吹っ飛んで、やってみたくてやってみたくて、とうとう織らせていただきました。
ちょっとやってみます。
はい、いやー、やってもええ、
はい、やってください。
いやー、どうしようどうしよう、どこに置いて、
幅が短いので、
はい、
これで
足を入れます、
はい、で、
あ、
どっちか踏んでください。どっちでもいいです。
いや
どっちでも、右か左か踏んでください。
はい、
これは絡まってあるので大丈夫、ここ通してください。
はい、
で、向こうまで引っ張ったら、はい、はい、右手でトントンします。
あ、
トン、トンして、はい、足をこう刺し、足を反対に押す。はい、で、ここを押してください。こうして、はい、開いた手で、こう持って、トン、トン。で、足を反対に押す。で、また通す。で、トン、トン。トン。で、足を変える。はい、入れる。はい、開いた手でトン、トン。これだけのことなんです。この交互をずっとやって迷ったら元に戻るのね。また戻ったところで
集中力もいるような気がする。
あのね、慣れたらあまり考えなくて、足はよくわかんないから、慣れないから、うん、足踏んだのにまた足踏んで、あら、また戻ったわ、あ、一回戻ったなみたいな、うん、でも慣れてきてリズムになってトントントントントントントン、考えてないです
。考えたら模様のいいのができないんだよ。
いや、それはそれは違うんですよ。
違うんです
。あと折りはこうやって座って5分ほどされると触り好き嫌いがはっきり出ます。嫌いな方は5分でも離れます。あのお好きな方は集中してなんかされ
る、うん、なんか集中力が入
れるような気がする。嫌いな方は本当に興味がない、うん、もうそれはもう好き好きなので、うん、大体5分で分かる、うん、お好きな方だと思います。いこれが面白いと感じたら、あの、向いてで、この一本の糸を縦糸に取り、かけて横糸を入れることで布が出来上がる、この喜び、うん、
はいはいはい、なんできたな、
そうね、でも先生先生先生、ここ面白いでしょ、
うん、
これはまた
面白い、なんでこう、これ
出そうと思って出ないの。
でもなんか変だな、私は。
あー、ほどけた。
これはもう、で、足を決めたい、
はい、
で、このままで入れてください。
ほんまじゃ、
だから、やりすぎたらまた元に戻るだけの音なので、
可愛いのができ
た。可愛いでしょ、
うん、うわぁ、私もこれで、でもこんなに綺麗にできるとこ、これは非常に面白いな。これ綺麗な 手がそのとんな、
あの11月と2月ぐらい
に個展、個展っていうか、
個展というか作品展、
作品展、はぁ、はい、
寒い
ね、それは売るとこで販売も、はい、ああ、そうか、買える値段なら欲しいな。
だからもうあの出来上がっているので、母、うん、さんなんか小柄だから安いですよ。
なんか欲しい、
小柄だったら安い、
すごい、あのパラコレでも見て、うわ、何これって、初めて見た時
あれはね、買うと高いです。あの殻も大きいし、うん、送料が重いな。
ああ、そうだった。
糸はグラムで購入する、うん、グラム
だって
購入
する、ね、糸がグラムで、出来上がったものもグラムで、
そうです、
ね、すごい、
うん、でもああいう風に横糸をして、うん、縦糸を作り、貼、うん、って横糸して自分の欲しい色合いに出来上がるっていうのは、もうなかなか面白い、うん、ね、手作りの良さと思います、うんうんうん、
です。縦の糸はあなた、横の糸は私、そうそうそうそう、いいな。
はい、夢の種放送局。
さっきね、おっさんの声が入ったでしょう。あれね、写真を撮ってもらおうと思って、人手不足なものですから夫を連れて行ったんです。変な声が入りましたね、はい。ではいらない話でした。皆さん、 A 型事業所とか B 型事業所とかってどういうのかご存知ですか？私はこの番組をするまで何にも知りませんでした。それで説明したいですが、長々くなるので、皆さん、自分で調べてみてください。でもね、ざっくり言うと障害者の働く場所です。この A 型にも B 型にも行けない人たちがいます。それも知りませんでした。みんな学校を卒業したり施設を卒業するとこういうと働く場所があるのかなと思ってたんです。でもどこにも行けない人がいるんです。どこにも働くとこもない、どこにも行くところもない。それには複雑な理由が絡み合っているんです。心の問題で一歩前に踏み出せない人、みんなと同じことがどうしてもできない人、知的障害がある人、この障害も様々ですよね。もっともっといろいろな理由があります。企画の中に入れない、そんなどこにも行けない人でも、私は行くとこがあるよ。それがここ虹色かあさだよ。いつでも誰でもいていいんだよ。壁に書かれた七色の天使たちは自分たち。七色の虹色かあさは天使の集う安らぎの居場所。天使の心の赴くままにおる沙織織、ピュアな心でおる沙織織は失敗など一つもありません。だってそれは個性ですもの、模様なんですもの。私は胸があったかくなりながら虹色かあささんを後にしました。皆さん、耳で見えましたか？見えない。ありゃりゃ。では、また次回をお楽しみに頑張ります。最後に、虹色かあささんの皆さん、お世話になりました。温かく迎えてくださったってありがとうございました。萩原さん、ありがとうございました。次回は、スタジオでよろしくお願いいたします。パーソナリティは、まゆーこと、花房まゆーでした。では、皆さん、バイバイ。